アリスさーん。明けまして、おめでとうございまーす。
何今回もまた明けましておめでとうございます。
本年も明けましておめでとうございます。2回目。
あ、明けましておめでとうございまする。
いやー。レイワーですよ、レイワー。明けましたよ。まあ、先週もやりましたけど、ね。
そうなんですよ、もう。
先週もやりましたけど。
やりましたけど。
はい。レイワーですよ、レイワー。
明けまして。
明けましておめでとうございます。
今週も明けちゃったの。
うん。今週も明けちゃいましたよ、はい。毎週明けていきたいと思います。毎週明けていきたいと思います。え、ダメですか？
そういうこと。
いや。
いいよ。いいんだよ。
いいですか？毎週明けていこうかなと思いますけどね。
いいよ。毎週開けても、今日はどんな開けなのかな？
どうやろう？どんな開けになるんでしょうかね？どんな開けになるのか、いや、
どんな開け？
どんな開けですかね？いやー。
ちょっと不思議なんだけど、どんな開けとか。
まあ、そんなことないと思いますよ。そんなことないと思いますよ。はい。どんな開けになるかっていう。
じゃあ、OK？
はい。まあ、開けていきたいと思いますよ。はい。
はい。
ちなみにですね、アリスさん。ほら、新しい言語、こう、レイワになったじゃないですか。
はい。
新言語をですね、実は一個だけその有力候補だった案があったんですけど、なんか葬儀会社に、すでに使われてたらしくてですね、ボツになったのがあるんですが、まあ、その案自体もその、何でしたっけ、古記事にも由来が持つ案だったらしいんですけどね。
うん。まあ、暗宮ではなく。
はい。
暗宮ではなく。
暗宮ではなく。なんかただですね、結構その競技ではそのイニシャルが T と、T で対象と重なってですね。あと、画数が多かったりとかですね。あと、まあ、結構な指示があったんですけど、なんかまあ一応、俗用されてないことなのが条件となってまして、葬儀社名などにすでに使われてたっていうことが分かってですね、まあ新言語としてふさわしくないとして見送ったらしいんですよね。はい。
そんなことがあったの？
そうなんです。で、その、候補に上がってた新言語なんですが、天章です。
天章？
天に羽ばたくと書いて天章です。
いや、羽ばたくはダメだろう。
はい。天章。
子供でも書ける感じじゃなきゃ。
そうなんですよ。ちょっと、難しかったりするんですけど。まあでも、新言語案が、結構キラキラネーム感がすごい強いというかね。天章だったら。
そうだね。天章。
キラキラネーム感が強かったんでね。まあ、残念ながらボツになってしまったわけでございますが。
そう言われたら。
はい。
うん。
残念ながらボツになってしまいました。
そんなキラキラ、
キラキラネーム感が強い、その天章、ね。残念ながらボツになってしまいました。
でもさ、
はい。
もしさ、天章になったら、
はい。
大変だよね。
まあ、天に羽ばたく。まあ、あれですね、結構いいあれだとは思いますけどね、その天に羽ばたくとかってさ、未来に羽ばたく的な意味でさ、
いろんなさ、
はい。
ね、書類とかに書くときにさ、
はいはいはい。
ね、書き込んだ日付のところに天章って書かなきゃいけないんだよ。
まあ、そうですけどね。
それ、か、ね、その小の字を書かなきゃいけないかと思うとちょっと嫌だ。
あー、そっか、小確かにその画数多いし難しいですからね。俺多分小の字をその、何でしたっけ、
書かなきゃいけない。
小の字をこう空で書けって言われたら書けないです。
うん。はい。
テンション
なんか僕の声すごく HR さんに届くの遅いんですけど。
あ、遅いですね。その、若干、なんだろう。
感っていうかものすごいよ。なんか、衛星通信してるみたい。
そうですか？
うん。だから僕が話してると HR さんが他の話してるから。
はいはいはい。
ここに話に、返事が来ないという。
あ、マジですか？なんでだろう。ちょっとほんだら一遍切断してみます？
はい。
はい。じゃあちょっと一旦切断してみますね。
はい。
はい、切断して、再度、呼び出し。呼び出しました。どうですか？変わらないかな？
どや？
どや、どや、どうでしょう？
大丈夫だ。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。はい。まあ、若干タイムラグはあるっぽいですけど、まあ、それに関してはね、あれで、あれしておきたいと思いますが、アリスさん、広告がたくさんいただきました。はい、早速広告たくさんいただきまして。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。現在第2位に ランクインしました。ありがとうございます。ニコ生広告ランキング第2位ですね。はい。まあ、この放送を、広告いただいた方はですね、ハイホーさん、ウィッティさん、当選坊主さんさん、通りすがりさん、ティアちゃんさんですね、お初かな？お初なのかな？わかりませんが。はい、
じゃあでももしかしたら、ですね、ティアちゃんはもしかしたら。
はいはいはい。
ビジネス用の。
アリスさん、アリスさん。もしもし？
はい。
声がなんか微妙に飛び飛びになって、何の人ですか？
あ、すみません、今、ログインしようとして。
はいはいはい。
ちょっと待って。
あ、はい、待ちます。待ちますよ。いつまでも待つよ。私待つは、いつまでも待つは。
待つね。
はいはい。
もしもし。
はい。
もしかしたら。
はい。もしかしたらなんだろう。もしかしたらなんだ。
いや、聞こえてるのかどうかわかんなくて今止まっちゃった。
はいはい。
ベルネコさんの方に来てくださってるティアちゃんでしょうか。
あ、マジか。
いや、わかんないけど。
どのルートを辿ってきたのかが非常に謎ではございますが、ありがとうございます。ぜひぜひ。
ありがとうございます。本当にそうかな。
わかんないですけどね。まあ、ぜひぜひ、普段とは違うアリスさんの一面をですね、垣間見ていただければと思いますが、そうだそうですね。はい。
あー、ティアちゃんいらっしゃい。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。ぜひぜひ、あ、ちなみにですね。
お久しぶりですね。
ちなみに、レイブンズナイト、大公開時代オンラインのネットラジオとはなってますけど、基本ゲームのことはあんまり喋りませんので、はい、ゲーム知らない方でも全然楽しんでいただけると思います。特にアリスさんなんか、ゲーム今課金してないからね。
うん。
ね。はい、そんな感じなんで、ダラダラでやっていきたいと思います。明けました、新元号。一発目じゃない、二発目のレイブンズナイト。早速やっていきましょう。今日も最後までよろしくお願いします。
お願いします。
バルサミコス。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、天に羽ばたきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR と、あれ、メスのタイムラグがあるのかな、これ。
ん？なんか全然ちゃってるんですけど。
え、何がですか？
音が途切れてるんですが。
音が途切れてる？ちょっと待って、それは問題だな。なんでだろう。
僕が一生懸命今大公開地帯を立ち上げてるからかなって思うんだけど。
あ、かもしれないですね。通信が。通信が。
すいません。
いやいやいやいやいや。
まあ。久しぶりにパソコンつけたよ。
おお。その、あれですね、光回線っていうか、ネット回線をこうね、いっぱい占有しないといけないですね。 はい、アリスさん、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、セラフィムです。今、バッタンズさんは全然お姉さんで、お姉ちゃん放送やってるけど全然今やってないのごめんね。もうちょっとしたら再開したいです。ケイちゃん、その時はまたよろしくお願いします。
はい、というわけで、普段とは違うアリスさんですが、お姉ちゃんの放送を知ってる方もですね、最後まで楽しんでいただける言っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、
お願いします。
本日のお題をざっくり紹介していきましょう。本日のお題はですね、令和大予想ですね。まあ、実現したことからまだまだ先の話になりそうなこと、まあ、で、まあ、平成の間にもいろいろな出来事があったと思うんですが、まあ、新たな時代の一発目ということで、令和大予想ですね。まあ、令和中にこう実現しそうなこととかですね、令和の間に実現したいこと、まあ、叶えたい目標はや、令和中には無理だなって思うことなどなど、まあ、未来予想だとか妄想願望とかですね、いろいろと予言者になったつもりで予想してみてください。ご投稿お待ちしておりますということでございます。令和大予想ですね。はい、令和中に何が起こるかはわかりませんけど、はい、いろいろと予想していきたいと思います。まあ、目標とかですね、その辺もね、いろいろとやっていければと思っておりますんで、よろしくお願いします。令和大予想ですね。4タスクをなんか同時進行している方がいらっしゃるみたいで、結構パンパンなんですけど、何のタスクをですね、同時に進行してるんでしょうかね。ちなみに、私は、ディスコードでおしゃべりをしながら、大航海時代オンラインを立ち上げつつ、ニコ生放送しながらネットラジオでも配信してるという感じではございますけど。はいはい。まあまあまあ、まだまだ、CPU 使用率には余裕があるのかな？まだ CPU 使用率には余裕があるのかもしれません。はい。こんな感じで CPU 使用率グラフも出しておこうかな。よ。右、左上の方にですね、謎の CPU 使用率グラフを、おっと、これ以上ちっちゃくすると見えなくなりますんでね。はい。謎の CPU 使用率グラフをこう、左上の方に出しておきたいと思います。はい、というわけでですね、まあ、今日は、令和大予想ということでですね、令和中に起こりそうなことをですね、ぜひ、募集したいと思います。投稿いただければ。投稿する場所なんですが、レイブンズナイト掲示板と検索していただければ、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの、スレッドに、本日のスレッドに書き込んでいただくか、またはですね、ニコ生でコメントいただくか、はたまたはゲーム内のチャットルームでですね、コメントいただくかとか、いろいろと方法はございますので、ぜひぜひ、そちらをご利用くださいませ。よろしくお願いします。はい、投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで、紹介できると思います。コメントに関しましてはちょっとリアルタイムにですね、拾っていけない可能性はございますけど、まあ、基本的には、大体拾っていこうかなと思っておりますんで、ぜひぜひ遠慮せずですね、バシバシとご投稿いただければコメント大歓迎でございます。よろしくお願いします。はい、というわけで、今日も気合い入れていきたいと思うんですが、最近ね忙しいんですよ。もうね、疲れちゃった、疲れてます最近は。はい、ですんでね、ちょっとね、あの体力をこう温存しながら放送、今日はちょっと声も音声もですね控えめで言ってみたいと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。でアリスさん、さっきから反応がないんだが、あれ切れちゃった通信が切れちゃいましたね。よ。はい、アリスさんオフラインになってしまいました。いやー、なんだろう、ネット回線の、家族でネット回線の取り合い状態なのかな？はい、アリスさんが、このタイミングでオフラインになってしまいましたが、まあ、もうちょい待ったら復活するかな？はい。大航海の方は生きてるかな？大航海の方は生きてるんですが、アリスさんいますね。 はい、アリスさん目の前にいるんですけど、オフラインに、ラインに、になっちゃいましたと。アリスさんがオフラインになっちゃいました。はい。まあまあまあ、そのね、アリスさんはそのご家族とこう、リアルの方のご家族とネット回線のこう、奪い合いをしてるらしくてですね。その状態によってはちょっとね、おっと、来ました来ました。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。
ただいまでございまする。
はい。アリスさんはその、何でしたっけ、リアルの、そのご家族の方とネット回線の奪い合いをしてるんですよね。
いや、今、この電話。
今、殴り倒して、こう、奪い返したところですか。
ちょっと、もしかして、接続されてないのかなって思って。
はいはいはい。
ちょっと、飛行機モードに、戻したら繋がります。
あ、なるほどね。はい。まあ、なかなかね、その、ご家族とのこのネット回線の奪い合いはね、壮絶な争いだと思いますんで。
多分、僕一人で奪い合いしてるんだと思う。
あ、そうなのか。
この今の通話の方の iPhone でしょ？
はいはいはい。
で、パソコン？
パソコンさんと。
で、もう一台の iPhone？
iPhone と。
あ、多分。
なるほどね、自分で自分と殴り合って、奪い合い、領地の奪い合いをしてるわけですね。
一人の名倉さんが、はい、喧嘩して、ちょっと潰しておきました状態にちょっとなってる。
なるほどね。
なってるので、よいしょ。よいしょ。はぁ。よいしょ。ちょっとね、靴下脱ぎます。
靴下脱ぐ。
はい。
靴下を脱ぎます。
はい。あれ？
え？
セロハンテープも一緒に脱げちゃったよ。
アリスさんが、その、今から、リアルタイムに生靴下を脱ぐわけですね。
あ、セロハンテープも取りました。
セロハンテープって何ですか？セロハンテープって。
いや、今日新しいコンバースを履いてったら靴ずれを起こして。
ほうほうほうほうほうほうほう。
ないので、セロハンテープで止めてたんですよ、かかと。
あ、かかとをセロハンテープで止めてたんですね。
うん。いや。なんでかっていうと。
はいはいはい。
なぜかね、絆創膏よりも、はい。セロハンテープの方が、なんか滑りがいいのか。
まあまあ、確かにね、セロハンテープはツルツルしてますからね。
皮膚にこうビタッと密着するので、
でもそのセロハンテープの
アイスは勝手になんだか今の先、
そのセロハンテープのさ、粘着面ってさ、お肌に貼るようなテーピングテープとかに比べて、うん、お肌に悪そうな気がするんですけど、そんなことはないのかな。
ないよ。あと、
はい、
軽いほうれい線とかだったら、
はいはいはい、
多分だけど、
はい、
セロハンテープを貼って一晩経てば多分なくなってるんじゃないかな。
いやでもなんか、
ね、なんだろう、うん、
いや俺思うんですけど、何でしたっけ、人体に貼るようなほら絆創膏とか、はい、テーピングテープとかはさ、うん、皮膚呼吸も考慮にしてれて、こう通気性が良くなってると思うんですが、
うん、
セロハンテープって通気性悪いじゃないですか。
ないから、
はい、
ないから超保湿なんですよ。
あ、なるほどね。お肌が潤うわけですね。
超潤いますよ。
へえ、なんか体、皮膚呼吸できずに体悪そうな気がするんですけど、私だけかな。
皮膚呼吸できないぐらいに皮膚に密着する感じで。
なるほどね。
うん、
はい。ちなみにアリスさんの声が遠いらしいですね。若干。ちょっと待ってください。こちらで音量を上げてみますね。
ちょっと待ってね。あ、はい、もしかしたらね、これって、このマイクがこっちに来てるんじゃないかな。
ちょっと待ってくださいね。アリスさんちょっとボリューム確認しますね。喋ってみてください。
ちょっと待って。
はい。
今ここだけど、どうでしょう。
あ、大丈夫だと思います。こっち側でもちょっとそのボリューム、アリスさんの方のボリュームを上げてみましたんで。
あ、ありがとうございます。
お、これで多分大丈夫ですかね。
ちょっと今、うまい棒を食べようと思います。
うまい棒何味ですか？
さて問題です。何味でしょうか？
私が好きな明太味。
う
ー、チーズ。
うー、
え、ちょっと待って、これは聞いてる方に予想してもらいましょう。アリスさんが今食べようとしてるうまい棒は一体何味でしょうか？
うまい棒は何味でしょうか？
何味でしょうか？さあさあさあさあさあさあさあ、 あ、これね、アンケートの起動条件が5月の15日から変更になるらしいですね。はい。
ん？
なんか、ニコ生アンケートできるじゃないですか。
ああ、ああ、ああ。
あの機能が、5月の15日から変更になるんですが、
何になるんだろう。
今は結構、条件が厳しいんですよね。コミュニティレベルが、
あ、そうですね。
そう。
25かな？
25 なんですが、ユーザーレベル10以上であればご利用いただけるようになるそうです。
うん、素晴らしいですね。
ユーザーレベルってなんだろう？
わかんない。
ユーザーレベルってなんだろう？どこで見れるんだろう、ユーザーレベル。
つまり、プレイヤーの戦闘力ってことかな？
あれですね、私ユーザーレベル6ですね。ダメですね。はい、まだ利用はできないみたいですが。
僕あれいくつだろう、レルネコさんは。
はい、でですね、味なんですが、納豆味。
ブブー。
コンポタ味。
ブブー、あのさー。
はいはい。
あの、いつぞやの、いつぞやのあの、鬼の CGI を使ってちょっと。
え？
ん？はい、あ、ほらほら。
はい。
投票の CGI を使って。
はい、はい、はいはい。
アリスが今食べている、うまい棒の味予想。
いやいやいやいやいやいやいやいや。それ投票してもらってどうすんですか？あ、エビマヨ味。違うらしい。
コンポタさん、はじめまして、よくいらっしゃいませ。
ありがとうございます。ユーザーレベル21だった方がいらっしゃるみたいですけど、ユーザーレベル21ってすげえな。何したら上がる、そのユーザーレベルって何したら上がるんだろう。すごい気になるところでございますが、動画とか投稿したら上がるのかな。
広告とか投稿したら上がるのかな。さあ。
はい、どうやら、アリスさんのうまい棒は未だに、当たらないみたいでございますが。ちなみにですね、アリスさん、先ほどの靴下脱ぐっていう、コメントでですね、靴下フェチの人大満足です。私は違うが、みたいなね。
いらないですよ。
いらないですか、そのコメントは。
そんなのいらないよ。
あ、まあでもね、結構ほら、何でしたっけ。靴下を履いたり脱いだり、ひたすらするだけのね、イメージビデオみたいなのが世の中には存在したりするわけですよ。
なんということでしょう。
ね。
よも末だね。
よも末でございます。よも末でございます。
うん、よも末だね。
よも末でございます。
うん。
はい。海洋深層水味ってどんな味ですか？もう予想すらできないです。
なんか、あれはね、ただ、水に浸してるような味が。いそうな気がする。
まあ、でも塩分ね、多そうですよね。海洋深層水って。あ、逆に塩分ないのか。
うん、あのほら、
はい、
健康にいいやつですよ。海藻深層水って。
あれですね、ミネラルウォーター的なやつですよね。
そうそうそうそう。はい、
まあ、海洋深層水か。なるほど。海洋深層水味ではないわけですね。で、アリスさんが食べてる、うまい棒は一体何味なのか。待って待って、そろそろ答えを。
サラミ味です。
サラミ味。
はい。
サラミってど、なんの、サラミって何だったっけ。
サラミって、
刺身？
え？
刺身？
刺身じゃないよ。なんで刺身が来たの。
あれだ、あれ。サラミってあれか、肉の塊か。
そうそうそうそう。
ね、ほら、俺、さ、アメちゃんみたいに梱包されてる、そのちっこいスティック肉あるじゃないですか。
うん。
あれ、めっちゃ好きなんですけどね。
ベビーサラミ。
カルパス？
カルパス。うちにあるよ、今。
マジでか。
うん。ちょっとだけあれ、胡椒が効いてるっていうか、ちょっとだけ辛いような感じが残るのが美味しいです。
はい。ちなみにですね、今アマゾンでちょろっと検索したらですね、贅沢を極めた本格プレミアムサラミカルパス、分けありおつまみみたいな感じがございまして。
気になりますね。
はい。たっぷり 185g でですね、1200円らしいです。
あと気になるのが、
はい。
一度は食べていただきたいっていうスモークチーズ。
ほうほうほうほう。
あれを食べてみたいんだけど、なかなか高くて買ってない。
おー。いや、まあ、あれですよね、なんでしたっけ、 異世界もののラノベを読んでたら、無駄にこうビーフジャーキーが食べたくなる。
うん。ビーフジャーキー。
はい。あの、異世界もののラノベとかでしたら、あの、あれなんですよね。その、干し肉とかが出てくるんですよ。
ああ。
干し肉片パン野菜スープみたいな感じのね。
そうですね。そうですね。
あの、定番の冒険者がこう、たしなむ食料としてですね。
あとチーズとかもね。
チーズはあんま出てこないです。高級食材。まあ、何しか干し肉です。干し肉、黒パン。
干し肉はいいけど、チーズも出ようよ。
だからまあそういうのがね、その冒険者のこうね、御用達。まあそこでその、何でしたっけ、主人公とかがこう、美味しい料理をこうね、提供してこう、おーってなって生きるわけなんですけど。
うん。
どやるわけなんですけど、まあそういう定番のシチュエーションがあったりするんですけど、ね、まあそれを見てると逆に、何でしたっけ、ビーフジャーキーを食べなくなってしまうっていうね。
うんうん。
干し肉ですよ、干し肉。まあビーフジャーキーは干し肉と言っていいのかね。
干し肉ですね。
はい。で、カルパスの油が好きというね、コメントがございますけど、カルパスのあの、
カルパスって、
はい。
火でフライパンで炒めたらどうなるんだろう。
ああ、わからない、やったことない。
柔らかくなるかな。
やったことないですね。まあでもあのカルパスをね、おかずにご飯食べれそうですけどね。
そうだね。
で、あの、何でしたっけ、あの駄菓子屋で売ってるさ、
うん、
その野外が作ってるこのおやつカルパスってやつ、あのパッケージにこうパンダのこう絵が描かれてるやつ知ってます？
わかんない。
あ、もう、わからない？
うん。
あれがね、その、駄菓子屋とかで売ってて結構好みだったりするんですけどね。あの、こんなやつですよ。今、あ、アリスさん今ニコ生の画面とかって見れますか？
はい、はい、見えますよ。あ、でもなんかもうぐるぐるしてる。
おー。この野外ってところが出してるこのおやつカルパスですよ。見たことないですか？多分見る。
まだ画面が真っ暗で。
あららら。
ちょっとぐるぐる回っちゃってるので、ちょっと更新ボタンを押したんですけど。
山形ではなんかそこら中で売ってるらしいですね。
お、僕の方もカルパスはそんなに、レアではないよ。
あ、そうですか？
うん。あ、映った。
あ、ちょっと画面も結構タイムラグがあるみたいです。パンダの、ね。
わかんないよ。
あ、まあ、その、駄菓子屋とか行くと、その、どこでも売ってるような感じではありますけどね。
どこでもカルパス。
この、パンダの。パンダの顔ね、パッケージがパンダの顔になってるんですけど、一口おやす。
うん。
まあ、あの、定番の、あれですけどね、おやつだったりはするんですけどね。まあ、その、ね、お隣に、こう、駄菓子屋があって、まあ、そこによく利用してたんですけど、まあ、ちょっとお仕事場が引っ越しすることになってですね、そこには行けなくなっちゃいますけどね。まあまあ。はい。で、アリスさんはカルパス味じゃなくてサラミ味ですよね。サラミ味。
サラミ味です。カルパス味のうまい棒はちょっとないかもです。
うまい棒のサラミ味って何色でしたっけ？
オレンジ。
オレンジか。
オレンジだけど、ちょっとほんのり、赤系のオレンジ。
まあ、先週もなんかうまい棒の話で結構盛り上がりましたけどね。
もう一本ここにあります。
はい。うまい棒の、何でしたっけ、うまえもんの妹のうまみちゃんがすごい可愛いっていうね。
うまみちゃん可愛いです。
うまみちゃんが可愛いということでですね。はい。何でしたっけ、うまい棒の、キャラクターうまえもんっていうね。
ひよりさん、いろんさん、こんばんはです。
は はい、いらっしゃい、ありがとうございます。はい、で野外の本社は山形にあるそうですね。だからそこら中で売ってるわけですね。へー、そいつは意外だ。はい、まあそんなこんなでカルパスの話題が出てきましたけど、その話は置いといてですね、最初のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーへの、コメントも待ってますよ。はい、というわけで最初のコーナーに行きましょう。というわけで本日もレイブンズナイト最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
いたします。
レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時にオンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース、世間での話題、なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんか行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければそういった情報を耳から入手することができるっていう感じとなっております。ではですね、早速紹介していきましょう。まずですね、メイフェスティバル、はい、メイフェスティバル5月祭ですね。古くからヨーロッパに伝わる伝統的なお祭りで、地域ごとに様々な形で春の訪れをお祝いします。ということで、現在、メイフェスティバルが開催中ですね。リスボンの街に祭りを主催する、5月祭委員長が現れ、各地の5月祭にゆかりのある品物を集めようとしています。ぜひ協力してあげてください。ということでございます。はい、5月祭のゆかりの品を運ぶための、モンペリエやハンブルク、ここらへのですね、各町への航路がつながる、航路の開設が依頼されるそうです。で、まあ、5月祭コインですね、各種お使いをこなすと、お使いや依頼をこなすと、5月祭コインっていうのがゲットできまして、5月祭にちなんだアイテムが、もらえるそうです。はい、メインフェスティバルですね、現在開催中です。対象者はですね、合計面積500以上のプレイヤーキャラクターはどなたでも参加できるようになっておりますので、ぜひぜひ参加してみてください。はい、でですね、5月の7日サーバーアップデート情報を紹介しましょう。メイフェスティバルが、初期のが追加されました。で、リヴァイアさんのチャレンジキャンペーンが終了で、ゴールデンウィークスペシャルゴールドラッシュ、2019こちらも終了となりました。で、不具合の修正がございました。対象の、不具合のお詫びの対応として、アイテムが配られたりとかですね。で、デルフィンショップの陳列品が更新となりましたと。で、公式ネットカフェサービスの月替わり特典なんかも更新されております。5月の月替わり特典は、洋上砲撃時の大砲消耗率を通常よりも 50% 軽減するそうですね。まあ、ネカフェで、洋上戦を行うと大砲物の消耗が少なくて済むっていう感じでございますが、まあ、わざわざね、ネカフェでね、やることでもないような気もしないでもないんですけどね。でもね、アリスさん。私の知り合いでですね、まあ、某指令なんですけど。
はい。
その、何でしたっけ。公益で、その売却した時のその経験値がもりっと稼げる月があったらしくてですね。
うん。
で、まあ、ゴアカでプレイしててですね。で、まあ、家のパソコンで公益品をこう大量に買い込んできて、
うん、
で、ネカフェに突入して、ネカフェで売却して経験値うまーみたいなことやってた方いましたよ。
すごい。
はい、誰とは言いませんが、某指令ですけどね。
すごいね。そういうとこできるくらいの距離にネカフェがあるっていうのがいいな。
まあまあ、そうかもしれませんけどね。まあ、それか、その逆に言ったら、その、夜の間に交易品を持ってきてですね、お仕事に行って、帰りに寄ってくるとかね。
うん。
まあでも、ネカフェか。ネカフェね、でもね、私ね、あれですよ。モンスターハンターでやってましたよ、モンハン。 モンハンフロンティアだったかな、モンスターハンターフロンティアで、
うんうん、
ネカフェでプレイした人限定にこの武器が配られてたっていうのがあったんですよ。
うん、
でもね、その武器をこう、強化するためにはこう、ネカフェでこう、戦わないといネカフェで素材を集めないといけないっていうのがあったんですが、いやー、ネカフェにこもりましたよ。ネカフェに行ってですね、
うん、
ネカフェで、わざわざ家でプレイできるにもかかわらず、ネカフェでモンハンプレイしてましたからね。でも、何よりもそのネカフェでプレイするにあたっての辛かったのがですね、
うん、
コントローラーが、レンタルしてくれたゲームのコントローラーがクソ使いにくかったっていう。
あ、
モンハン専用コントローラーを貸し出ししますとかって言ってお借りしたんですけど、
うん、
いやーもう使いにくいの何度でですね
、うん、
はい、ね、普段なら余裕で倒せる相手も倒せないみたいなね、
うん、
ちょっとそんな残念なことがあったりはしましたけど、ね、まあ当時そのプレイステーション2のコントローラーを、パソコン用に変換して使ってたんですけどね、それが、ゲーセンだとの、ゲーセンじゃない、ね、カフェのコントローラーだと、つっかいにくいみたいなね。
うんうん。
まあ、やっぱりその、ゲームをプレイする環境っていうのは重要だと思いますよ。なんかなんでしたっけ、よくさ、
うん、
なんかプロゲーマーさんとかがさ、マウスの感度をどのように設定してるの？みたいな質問がやっぱあったりするんですが、
うん、
そのプロゲーマーさんとかそのマウスの感度とかもやっぱりものすごいこう、神経質にやってるみたいですよ。
え？
ものすごいその神経質にね、その答えは見つかってないらしいですよ。ほんまにその世界トップクラスのそのプロゲーマーでも、そのマウスの感度、そのマウスをどれだけ動かしたら、画面内でそのカーソルがどれぐらい動くかっていうその感度を、
うん、
その、世界トップのプロゲーマーですら答えが出てないらしいんです。
お
なんだそれって思いますけどね。まあでも実際あれでしょうね、そのアスリートとか、プロのアスリートとかだったらそのユニフォーム一つでも答え、正解なんかないわけですからね。まあ、常に試行錯誤してるような気はしますけどね。だからまあ、その、何でしたっけ、よく質問でマウスの感度ってどれぐらいがいいんですかみたいな質問したら揉めるらしいですよ。
なんか、複雑っていうか難しいんだね。
そうそうそうそうそうそうそう。だから、プロゲーマー A さんはいくつにしてるとか、プロゲーマー B さんはいくつにしてるとかでさ。
うん。
その人によって完全にセッティング方法が違うくてものすごい揉めるらしいですからね。ですんで私なんかもね、そのやっぱり結構マウスとキーボードはこだわってるんですよね。マウスキーボードはこだわってるんですけど、マウスの加速をオンにしてるって言ったら、ゲーマーの方には鼻で笑われますけどね。
そうなの？
はい。そう、その加速をオンにするとそのあれなんですよね、そのマウスを動かすスピードによって、
うん、
マウスの移動速度が変わるんですよ、
うんうん、
でもその何でしたっけ、それってあんまりまあ良くないみたいなんですよね、
うんうん、
その同じその1センチ動かした時に早く動かした時はいっぱい動いて、ゆっくり動かした、うんした時はちょっとしか動かないっていう設定なんですけど、
うん、
でもそのほんまは1センチ動いたら1センチちゃんと動く方が設定的にはいいみたいです、うん、でないとそのマウスの動かすスピードとかって言ったらやっぱ変わるわけですからね、その時の感情とかさ、
うん、
その焦った時なんかにはついつい早く、いつもより早く動かしてしまったりとかすることがあるわけですから、だマウス加速は、なんか、プロのゲーマー、ガチゲーマーの方はオフにしてるみたいですよ。で、なおかつ、その、なんかマウスを置くスペース、マウスパッドのスペースはものすごい広く 取ることが多いです、みたいですけど、まあ、その辺はその結構好みだとは思いますけどね。私はまあマウス感度を、こう、加速をオンにはしてますけど、これも、やっぱり焦った時とかはね、動かしすぎてしまうっていうのがあるんでね。まあこのあたりは、微調整が必要なのかなって思ったりもしてますけどね。はい、何の話してたっけ？なんでマウスの感度の話になってるんだ？ネットカフェサービスの話によって、ネットカフェサービスから。
そうだよ、そこからだよ。
そっから、随分
脱線しちゃった。なんだっけなって今すごく考えちゃった。
随分脱線しちゃいましたね。ネットカフェの話になって、モンハンの話になって、ゲームコントローラーの話になって、マウスの感度の話になってるわけですよ。すごい脱線っぷりですね。はい、ではですね、続いて、何でしたっけ、最近の、なんか綺麗な脱線典型例っていうね、コメントが来ましたけどね。この、ね、レイムズナイトって基本脱線しまくりますからね。ね。まあ、何でしたっけ、脱線ね。脱線。まあいいや。じゃあ最近の、あとですね、大回戦の予定がございます。5月10日よりですね、アストライオスサーバーでは大回戦がございます。で、EOS サーバーでは5月17日より大回戦。そしてですね、5月7日より海賊対戦が行われる予定でございます。大回戦はですね、スケジュール、EOS サーバー、失礼しました。EOS ではない。アストライオスサーバーが5月10日から12日の予定でございます。現在は、連盟投票も終了して結果が発表されている、みたいでございまして、5月10日、11日、12日の金、土、日の3日間開催となります。で、イングランドがフランスに宣戦布告で、イングランド VS フランスとなっております。で、海賊対戦も行われる予定でございます。これ、海賊対戦と、大回戦で人が割れそうですね。はい、以上、大公開時代オンライン公式サイトのワールドニューストピックスなんでございます。でしたが、はい。じゃあ最近ですね、ちょっと世間を賑わせているちょっとしたニュース話題を紹介していきたいと思うんですが、
うん、
ほら、私とかアリスさん、そのバーチャル YouTuber とかやりたいとかって言ってるじゃないですか。
はい。
はい。でですね、今はまあ、話題のですね、10歳の YouTuber くんがですね、
うん、
まあ、自由を求めて学校に通わない選択をしたらしくてですね。
ああ、なんか。
はい。
うん。
不登校は不幸じゃない。俺が自由の世界を作るみたいな強いメッセージをこうね、名乗ってる。まあ、一応ですね、ハイサイマイドで始まるその楽しい動画を提供しつつ、いじめや不登校に悩む子供や親に不登校は不幸じゃないっていう強いメッセージを発信してるらしいんですよね。
うん。
まあ、まあ、この子なんですが、まあ、この子が学校に通わなくなったのは小学校3年生の頃でございまして、まあ、理由としては宿題を拒否したところ、放課後や休み時間にさせられて不満を抱いたそうです。で、まあ、担任を言うことを聞く同級生も、ロボットに見えて、俺までロボットになってしまうと、学校に通わないことを決意したそうなんですよね。まあ、今では学校は、行きたい時に行くというスタイルを貫いてるみたいなんです。まあ、
よく親御さんがね、許してるというか。
そうなんですよね。
うん。
はい。まあ、ただ、まあ、こういった活動をしてるとですね、まあ、なんか死にたいというような子供からこう相談が寄せられることもあるそうなんですよね。
うんうん。
まあ、そういう時にはその友達になってですね、死ぬな、苦しむな、学校なんて行かなくてもいいと言い続けてるらしいです。
なるほど。
はい。 まあ、こちらはですね、インターネットラジオ、夢の種放送局の最年少パーソナリティに就任してですね、毎週土曜日の8時から30分番組自由の扉というのを放送しているそうです。まあ、これ、どうなんですかね、その、YouTuber として、ま、活躍してるわけですから。まあ、確かにね、その、何でしたっけ、まあ、人によっては、その、学校行けよっていう人もいるかもしれないんですが、まあ、その、何でしたっけ、子供から相談を受けて、その子供が、対策する、対応するというか応援するっていうね、このシステムはちょっといいような気がするんですよね。子供に、まあ、結局さ、その、なんか、いじめ相談所とかって相手大人なわけじゃないですか。うん、子供の意見って大人に理解できるのかって、ってな部分はあるかもしれないんで、まあ、かもですよ、あくまでは。
まあ、そうですね。うん、わかるような気がする。
はい、そう、だからその子供が、子供をね、励ますとかっていうのは、まあ、これは、有意義な活動のような気はしますけどね。
うん。
まあ、でも学校行って勉強するのは義務だから義務教育は行けよ、みたいな感じのね、コメントもあったりはしますけどね。まあ、ただ、その、子供が、ね、やってるっていうよりも、その、親が洗脳してるんではないか、みたいなね、のもあ、というコメントもあったりしますので、まあ、難しいところだとは思いますけどね。まあ、実際のところは、ね、どうなんですかね、その、才能あればですね、当然、義務教育とか関係なくいけるかもしれませんけどね。まあ、確かにまあ、小中学校は、社会に出てからの最低限必要な知識と経験を積む場であって、まあ、親が子供を小中学校に行かせるのは義務。子供は学校に行く権利を持ってる。らしいんですよね。まあ、だからこそ義務教育なわけですけどね。まあ、逆に言ったらその学校に行かさないんだったら行かさないで、何でしたっけ？必要な、その、必要最小限な知識とか経験とかを、ちゃんと提供できれば問題ないような気はしますけどね。確かね、その、なんか昔、テレビ番組かなんかでですね、まあ、自然の中で暮らすっていうことでですね、まあ、その子供は、その、義務教育の学校に行かさずに、まあ、その、
そういうテレビ見た。
そう、自然の中でこう生活するっていうのがあったんですけど、
うん、
まあ、その中でも、やっぱり、小中学校で習う、その、基本的な勉強って言ったらいいですかね。知識とか、うん、そういったのは親が、その、もう、それこそ家庭教師ばりにしっかりと教育してましたから、
うん、
そういう環境がきっちり整えれば、それはそれでもありかもしれませんけどね。まあ、だから逆に、確かに、まあ学校に行かないって方法、自由。まあ当然自由だとは思うんですけど、それでその逆に、例えばその、いざ社会に出た時にさ、足し算引き算もできなかったら、それはそれで大問題だと思うんですよね。お釣りの計算ができないとかね。文字が読めない、書けないとかだったら、それはそれで問題になるんでね。まあその辺さえきっちりしときゃさ、問題ないような気もしますけどね。そう。だからまあ生き方にはいろいろあるんですけど、勉強しないっていうのはあかんような気はしますけどね。はい。まあ学歴とか、まあなかなかね、就職するのに参考になったり参考にならなかったりとかってはあるんですけどね。だから最近ではその何でしたっけ、大学出てもパソコン使えないって人とかが結構いるみたいでして、それこそその何でしたっけ、大学出たけどパソコン一切使えませんって人よりさ、中卒高卒やけどオタクでパソコンバリバリ使えますみたいな、文字打つもめっちゃ早いですとかの人の方がさ使えるというかね、 そんな気もしないでもないんですけどね。はい。まあ、某インテルさんがその皮肉って、何でしたっけ。大学生活はスマホがあれば十分みたいな感じの、あの、CM 上げてましたけどね。アリスさん見ました？あの CM。
あ、見たよ。
あの、サーフェイスの CM 見ました？どう思いました？
ね。
はい。
もう、スマホ中毒って呼ばれている、この言われている世の中で、ね、
はい。
ちょっと、ダメなんじゃないかなって思うんだよね。
あー、なるほどね。
いや、確かに便利だけど、
はい。
スマホ入学みたいな大学もあるけど、
はいはいはい。
でもね、やっぱり電脳の世界をメインにしちゃいけないと思うんですよ。
あー、なるほどね。まあ、
もちろんね、はい、僕病気の時には電脳の世界しかメインじゃなかったです、確かにね。
はいはいはいはい。
うん。まあ、そういう出れないとか、ちょっと世の中にね、得られないっていう事情がある方たちは、
はいはいはい。
電脳の世界がもう外なので、
はい。
そういうところにこう入学みたいなとか、まあ、落ち込む分にはすごくいいことだと思うんです。
はぁ、
うん。
なんかあれですね、体験者が語るとこう言葉の重みが重いですよね。
あ、重いですか？
もう語彙力ないけど、ね、その重みが重いみたいな。
重みが重い。いや、重み本当にね、本当に僕はやっと外に出れるようになったけれども、
はい、
なんて言うんだろうな、うん、出れなくなった体験がない人は、
はいはいはい。
電脳の世界は、もう遊びの世界になるんですよ。
はははははは。
だから、電脳の中での、ネット人格とかあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
ネットではちょっと俺強いぞみたいなね。
はいはい。ネット弁慶ともよく言われますけどね。
そうそうそうそうそう。だから、そういうんじゃなくて、
はい、
ネットだから何やったってバレないしみたいな考えの人たちもいるし。
はいはいはい。
うん。だから、俺はこういう汚い言葉だって吐けちゃうんだぜって人いるけど、
はい。
じゃあ実際対面して話してみろよって話になると、
はいはいはい。
言えない人もいるわけですよ。
そうですね。
これが俺だからってやってる人も、
はい。
会社では申し訳ございません。上司の人には丁寧語なんですよね。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
ね？そのスタイルをじゃあ上司にも貫いたら、どういう状態になるのかっていうのを想像できるから、
はい。
ね？人によって、相手によって態度を変えるってことなんですよね。
ほうほうほうほうほうほうほう。
っていうのはもうそれは普通に自然となっていることではなくて、
はい、
わざわざ自分がそういう人間だよっていうのを演出してるわけなんです
よね。ほうほうほうほうほうほうほうほう。
だから、なんて言うんでしょうな、ネットイコール現実の世界って思えない。
あー、なるほどね。
うん。だから僕も本当に病気してた頃は、なんかいろんな相談ごと持ち込まれて相談乗ると、
はい。
ダメダメ。アリスさんは、現実に生きてないから、あの人に相談しちゃダメだよ、とか言ってる、ね。
まあでも逆にさ、俺思うんですけど、うん、まあネットで、リアルで顔、まあ、チャットルームにもあるんですけど、リアルで顔合わせて言えないことはネットでも言っちゃダメだねっていうコメントもあるんです、ありますけど、まあ、完全に別で考えてしまうっていうのもありかもしれませんけどね。二重人格的なもん。ね、まあ、そっちもありなんかなとは思うけど、まあ、でもね、だから、私自身も、
うん、
何でしたっけ、ネットとリアルってあんまり結びつけないようには他人はあまり結びつけないようにしてるんですよ。
うん。
で、私自身は、なるべくリアルに近づけようとしてるんですよ。
うん、うん。
で、まあ、だから他人に関しては、他人、あれを、何でしたっけ、あまりリアルとは結びつけないようにしてるので、
うん、うん。
まあ、ね、リアルで顔を合わせて言えないことをネットでも言っちゃダメっ ていうものもあるんですけど、のもあるんですけど、逆にそのネットだから言ってもいい、ネットだからって表現おかしいかな。
うん、だから、例えば、うん、
はいはいはい。
こう、親友にもこう相談できないようなちょっとこととかでも、
はいはいはい。
ネットで全く知らない人に相談できる相談事もあるわけなんですよ。
あ、そうですね、そうですね。まさにそうですよね。
そうそう。だから、別にそのネットで人格を形成するっていうのは悪いことではないけれども、
はい。
それを、何悪い方面にしか結構目立たないんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。なので、本当に、外に出られない人たちっていうのは、もうネットの世界がもう外と同じように扱えるので、
はい。
逆に言うと、この画面の向こうの人の気持ちもちゃんと考えてあげられたりとか。
ああ、確かにそうですよね。
そうですね。うん。だから、知らない人だったら知らない人なりにちゃんと丁寧語でこう話す、最初に接することができるとか。
ね。だからまあ。
マナー的な問題ですよね。
まあ、でもね、デモじゃないですけど、まあでも、レッドでもリアルでも嫌いな人間は嫌いって、嫌いな人間はいますよね。なんとなく。
僕、なかなかそこまでの境地に至れないんですよ。
あー、なるほどね。
だって嫌いっていうのはさ、ちょっと好きじゃないですか。
あ、そうなの？
そうでしょ？だって本当の嫌いっていうのは、一番の嫌いっていうのは無関心なんですよ。
あ、まあそれはそうですね。はい。
ね、例えば相手のことにさ、すごく嫌なところがあってさ、腹立ててさ、
はい、
その人の考えてる脳みそのこの動いてる、その人のことを思ってる時間があるわけですよ。
まあまあそうですね。
いや、思われてるって思っちゃうんです
よ。うげえ。うげえ。
なんだよ。
いや
ー。ね、うん、嫌い、大嫌いっていうのは、はい、一目落ちなんですよ。
そうなんですか。
はい。
ぶん殴りたくなるぐらいのレベル、嫌いさも好きのうちになるんですか。
もうそれはね、もう心から愛してるぐらいですね。
マジか。
そうですよ。だって殴れる相手がいるんですよ。
あ、まあそうですけどね。
殴りたいと思える相手がいるんですよ。
そうですけどね。でもまあ、逆に言ったら、あれですね、無関心な人ってさ、
うん、
自分にとってマイナスにならないじゃないですか。はい。自分にとってマイナスにならないじゃないですか。
ならないね。
はい。でもその嫌いな人間ってさ、
うん。
その自分にとってマイナスになるんですよ。
マイナスっていうのはですね。
はい。
糧になるんですよ。
いや、ま、いや、極端な話ね。
うん。
その嫌いな人間を思って胃が痛くなって胃が長きましたって言ったらマイナスにしかならないんじゃないですか。
大丈夫ですよ。それ経験はいつか糧になります。
そうなのか。
うんうん。
すげえな。俺、アリスさんのその考え好きやわ。
ありがとうございます。だから僕は僕のことを嫌いな人も好きなんだけど、
はい。
僕に無関心だったら僕も無関心になれるよって。
はいはいはい。ああ、なるほどね。アリスさんに無関心になったら、無関心。無関心になれるわけですね。
そうですね。
あ、ちなみに俺はアリスさんのこと好きよ。
あの子もワイチャーさんのこと大好きですよ。
ラブじゃないですけどね。
大好きですよ。
はい。何ですかこのピンクの空間っぽくなりそうやけど全くならないこの感じ。
しょうがないじゃないですか。僕とワイチャーさんなんだから。
ですよね、うん。はい。というわけでですね。アリスさん、
ん、
キラーパス来ましたよ。
キラーパス？
はい。じゃあアリスさんはホッシュマリモを愛せるのかい？
やめてよ。やめて。それは僕は嫌いとかじゃなくて、
はい、
怖いものなんです。
嫌いじゃなくて恐怖なわけですね。
そうです。
好きとか嫌いとかじゃなくて、その、
ちょっと次元違う話ですよ。
幽霊とかが怖いとかそっちのレベルですよね。
うん、うん。
恐怖。はい、というわけで好きとか嫌いじゃなくても恐怖の対象なので、それは無理だそうです。
わかりましたか？
まあ、要するにあれですよね、その包丁持って追っかけられてきてるような感覚ですよね。
そんなトンベジ先輩のことは言わないで。
はい。というわけでですね、ちなみに私とアリスさんは戦友ってイメージらしいですね。
戦友か。
戦友です。
いいですね。
はい。というわけで、DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーでーす。はい、というわけでお題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
はい、令和早々多いってことがあったリーチラフィムです。
はい、この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。後半のお題のコーナーですね。本日のお題はですね、まあ、平成の間にも実現したことやまだまだ先の話になりそうなこといろいろあったと思います。まあ、今回のお題は新たな時代一発目ということでですね、令和大予想で行ってみたいと思います。まあ、令和中に実現しそうなことや、まあ、令和中に実現したいこと。まあ、令和の間に叶えたい目標や、令和中に無理だなって思うことなどなど、まあ、未来予想から妄想、願望、まあ、自分の希望とかですね、抱負なんかでも OK だと思います。まあ、予言者になったつもりで、ぜひぜひご投稿ください。っていうことなんですが、はい、まあ、令和中に実現してほしいこと、例としていくつか挙げていきたいと思います。まあ、例1、令和中に実現して、したい、してほしいこと。まあ、VR を利用した、ちょめちょめ、文字化けしてますね。はい、文字化けしちゃってますけど、VR を利用した、いろいろですね。まあ、なんかね、VR の、なんかあれをね、開発してたりしてる人がいるんですけど、
うん、
まだまだその予算がとんでもないことになりそうでございまして、はい。なかなか現実味はなかったりしますけどね。コストパフォーマンスが高くなれば、ね。で、令和中に実現したいこと。まあ、私個人的なんですけど、なんかね、その、いわゆる、メジャーなラジオ番組に一度でいいから出演してみたいです。
どういうこと?
いや、ほら、FM とかさ。
あー。
それ、その、いわゆる公共な電波に、うん、一度はね、出てみたいんですが。まあ、VR、あ、ちなみにコメントで VR の利用したコメコメなんですけど、VR のエロゲが開発されたら大変なことになるぞっていうコメントいただきましたが、VR のエロゲってすでにあるんですよ。はい。VR を利用したエロゲってすでに存在してまして、
うん、うん。
まあ、言ったらその、何でしたっけ?俺がその VR を利用した何々ちょめちょめっていうのは、その VR のエロゲと連動した、ちょめちょめでございます。ね。まあ、VR のエロゲと連動した、エロゲなんかと連動した道具とでも言っておきましょうかね。はい。そういったの開発を待ってます。もう少子化待ったなしになりそうな気がしますけどね。私が元気なうちにね、ぜひぜひ実現してほしいでございます。欲しいですけどね。あ、そう、メジャーなラジオ番組にね、一度でいいからちょっと出て、もう深夜枠でも何でもいいんでね、ちょろっとでも出てみたいっていうのがあるんですよね。まあ、なかなかね、実現できなさそうですけどね。はい。で、令和中続けたいこと、歌っていうことでですね、まあ、書いてはいるんですけど、
うんうん、
まあ、歌はね、ゴールがない修行みたいなもん、修行僧みたいになってますけど。まあ、でもそれこそその、私じゃないですけど、そのアーティストとかでさ、まあ、楽器にしろ、音楽にしろ、芸事にこだわってる人ってさ、ある意味修行僧みたいなもんですよね。はい。というわけで、アリスさん、令和一発目からなんかいろいろあったらしいんですけど、 はい、何があったんですか。
僕のうちですね、
はい、
昨年父が亡くなってですね、その相続税についてですね、
はいはいはいはい、はい、
実はまだまだやってたんですが、
はい、
ちょっと個人じゃ無理だなって思って。
あ、なるほどね。その
ね、
税関係のやつの
手続きやろうと思ったんですよね。お金かかるからね。
はいはいはい。
ちょっと無理だって思って。
はい。
で、まあ、もう10ヶ月ギリギリなってしまうんですよ。
はいはいはい。
なんでかっていうと、小規模宅地と言いまして。
はい。
その相続税が、そこの場所に住んでいれば。
はい。
8割、マイナス。くれるんですよ。
ああ、いや、税金が安くなるわけですね。
はいはい。はい、で、それをするためには、小規模宅地は10ヶ月以内の手続きなんですよ。
さっさと10ヶ月以内にサクッとやらないといけないわけですね。
そうなんですよ。で、5月の9日が締め切りなんですよ。
明日じゃないですか。
それで、ね、それでちょっと前に、もう本当にダメだーってなって、まあ、ちょっと前って言っても1ヶ月、今日前かな、
はい、
うん、でももう時間もないので、
はい、
まあやっとこさっとこその見つけた税理士さんがすごいいい方で、
はい、
それで昨日だったかな、
はあはあ、
遺産分割協議書を作ってきてくださったんですよ、
はい、
それで、読み上げますねって言って、
はい、
で、まあ、家族で同意をするわけですよ、
はい、
でそれをこう母と聞いてたです。
はいはいはい。
したら、中の人の兄の、
はい。
名前の漢字が間違ってたんですよ。
なんと
すみません、お話の途中すみませんって言って、
はい。
ちょっとこの字間違ってるんですけど、って言って、
はいはいはい。
ああ、じゃあ、ちょっとこれ作り直さないとって言うから、
はい。
さっとやって訂正印とかじゃダメなんですかって言ったら、いや、これ残るものですから、直してきますって言われて。
あ、なるほどね。公式な書類とかって結構、ね、厳しいですからね。
いや、それでも大丈夫なんですよ。
あ、そうなんですか。
でも大丈夫だけど、
はい。
すごい、ずっとね、残していく書類なので、ちゃんとしたい。って言ってくださって。
なるほど、こだわりなわけですね。
うん、まあ、こだわりっていうか、まあ、やっぱり、うん。それで、
はい。
まあ、朝の、それ、9時の話だったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、忙しい方なので、
はい。
で、申し訳ないんですけど、午後の、5時ぐらいに、
はい。
来ますって言って、で、午後の5時に来ました。
はい。
名前直ってます。
はい。
で、もう一回じゃあ読み上げますねって言って、ものすごい早口で読み上げて。
はいはいはいはい、はい。
はい、はい、はい。で、じゃあ、最後に、ね、ちょっとお母様か、お嬢様のどちらかにこちらの方にさ、ピタって止まって、
はい、
どうしたんだろうって思ったら、あーって言うんですよ。
はいはいはいはいはい。
どうしたんですかって言ったら、署名する日付のところに平成って書いて
あるおーおーお
それでは
い
本当にもうね日付だけだから
はい
ここねちょっと訂正だけを引用して
はい
令和にしましょうかって言ったらいや、やっぱり、やめて。でも、相当疲れてるらっしゃるみたいで、もうね。
はいはいはい。
来てる途中で、これから直すと午後8時以降になっちゃうから、また後日ってことにも、でもここの、ってなって。じゃあ、平成31年の、
はい。
4月の25か30あたりの日付にしてもらってもいいですか？
なるほどね。なるほどね。まあ、それならセーフですね。はい。
で、そうしましょうってなって。
はいはいはい。
4月、ま、天皇誕生日が29日でしたっけって言われて。
はいはいはい。
まあ、その日にしましょうかってことに。
なるほどね。まあまあ、賢い選択ですね。
もう、税理士さんも心折れましたよ、みたいな。はい、ちょっと。
まあね。いやー、でもあれですね。その、なんか、私の言ってるそのリハビリの先生とかも、なんか、令和1年って書くのになれないみたいなこと言ってましたからね。まあ、なかなかその、慣れるまでに結構時間かかりそうな気はしますけどね。はい。
うん、
はい、というわけでですね、来ている投稿を読んでいきたいと思いますが、アリスさん、アリスさんはまだ別にその令和中になんか実現してほしいこととか、実現したいこととかってあります？
実現したいことと
か、実現しそうなこととか。
まじは、
はい。
バーチャルアリスさんね。
あー、まあ、でもそれは令和中っていう長い目で考えずに、もう今年中とかで言っときましょうよ。ですよね。
はい。
私なんかもう着々と準備進めてますよ。
マジですか？
しかもあれですよね。何でしたっけ？あれ、バーチャルキャストじゃなくて、
うん。
その、フェイスリーグの方を利用しようかなと思っててですね。
うん。
で、まぁ、何でしたっけ？ウェブカメを注文しつつ、
うん。
で、その、イラストもね、オリジナルのにしようかなと思っててですね。
うん。
まあ、ちょっとその、何でしたっけ。その、イラストを、その、ライブ 2D 化してくれるような、
うん。
お仕事をこう受け付けてるやつを、優勝になるんですけどね。そういったのをちょっとちょくちょく探してたりしてた感じなんですよね。だからまあ、なんかイラストがあったら、それをそのライブ 2D 化してくれる作業自体を、なんか、だいたい相場的には1万円ぐらいかなでやってくれるようなのがあるみたいでございまして。
うん。
あとはそのイラスト、俺のキャラのイラストをどうするかっていう部分がございまして。
うん。
アリスさん、ギャラ払うから作って
。え、何を作ればいいの？
その、立ち絵じゃないですけど。バストアップみたいな
。え、イラストだけでいいの？
イラストがあったらそれをそのばらして、何でしたっけ？あれするのは、なんかその別でその委託できるらしいんですよね。そのイラストからライブ 2D 化してくれる、うん、動くようにしてくれるっていうのがあるんですよね。
ああ。
はい。まあ、もう、一個作ったらずっと使えそうな気がするんで、もうそこは金かけていいかなとかって思ったりしてるんですよね。
別に僕はお金かかんなくていいけど、
はい。
問題はちょっとパソコンの絵を描く環境がですね、
出来上がってないんですよね。
やばいんですよ今部屋が。
はい。まあまあそんな感じでですね、まあどうせ VTuber やるんだったらオリジナルのね、デザインでやりたいなって思ってたりしてるんでね。はい。ちょっとその夢ではないですけど、ちょっと頑張ってね、やっていこうかなと思っております。はい。
さ、
はいはい。
この僕のカスタムキャストの画像を、はい、HR さんのところに送れないかな。
あ、これね、送れないんすよね。
ミラーリングするんだったら、
はい。
なんだかエアープレイなんとかっていうのがいるとか書いてあったんですけど、
はい。
どうなんだろう。
あ、でもミラーリングに関してはですね、私もカスタムキャストは使わん感じで、やろうと考えてたりはしてるんですけど、
うん、
まあカスタムキャストも試してみるのもいいかもしれませんけどね。まあミラーリングはできる環境は私のタブレットとパソコンではあるんですよ。
うん、
そのなんたらってツールじゃ、まだ別のツールですけどね。
うんうん。
はい。ですです。まあちょっとその、その話は、後でこっそりやりましょう、アリスさん。では、続いて、F マナさん、続いてじゃない、投稿いただいてるやつを読んでいきたいと思います。
エフマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
令和に入り1週間が経過しましたが、祝賀ムードは収束せず、社会全体が大きな祭りのようになっています。令和の天皇陛下は、早生まれの現在59歳で、事実上の60歳で還暦を来年お迎えになられます。それを考えますと、令和は40年くらいの在位期間が想定されますが、まあそこから考えますと40年間でどういったものが起こるかを考えてみますと、新幹線の一本列島化、鹿児島中央発札幌行きの新幹線の登場、これでも実際どうなるんですかね。札幌まで新幹線通せそうなのかな。はい。で、フリーゲージトレインによる通常高速列車の行き来による社会、会社またぎの列車の登場。あー、なるほどね。まあ、今はその会社をごとにもう完全にその線がバラバラだったりしますけど、その途中を通過できるみたいな感じですかね。まあなんか一応大阪ではなんか大阪市営地下鉄と、阪急線が繋がってたりして、阪急だったかな、阪急線やったかな、阪急ですね、阪急線と大阪市営地下鉄がこう繋がってたりしますけどね。だ、その地上を走ってた電車がいつの間にか地下鉄になってるんですよ。
おう、
はい、そういったんがあるんでね。まあ、そんなんが、いろいろとまたぎで繋がっていくと面白いかもしれませんけどね。そういえば、その、何でしたっけ、大阪駅、
うん、
大阪駅にはそのいっぱいいろんな鉄道会社の駅があるんですけど、
うん、
その、何だっけ、大阪駅という駅名を、その他の鉄道会社が使うことをこうね、許さなかったんですよ。JR、某 JR さんが。はい。某 JR さんが、他の鉄道会社がね、ここを大阪駅にしたいんですけど、いいですかって言ったら、ダメですって言いよってですね。
うんうん。
ほんだらその、他の、鉄道会社がもう結託して、なら俺らは梅田駅にするわみたいな感じになってですね。
うん。
ですんで、JR は大阪駅なんですけど、
うん。
その周辺に存在する他の鉄道会社の駅名は全部梅田駅なんですよ。ね。だからあの周辺は梅田駅なんです。
お
まあね、いろいろと昔はあったらしいですけどね。そう、大阪駅と梅田駅同じ場所にあるのになぜ駅名が違うのか、みたいなね。
うん。
はい。だから、大阪の、その梅田地区にはその JR の大阪駅にはあるんですけど、うん、阪神の梅田駅、阪急の梅田駅、地下鉄御堂筋線の梅田駅、地下鉄谷町線の、東梅田駅、地下鉄四ツ橋線の西梅田駅が、もうこう、ひしめき合ってるんですよね。
おうおう。
もう7線が交差してるんですけど、まあ、実質その他にもあるんで10線混載なんですが、JR 以外は、すべて大阪駅と名乗らず梅田駅なんです。
おうおう。
まあ、でもね、東京駅に入ってくる地下鉄は東京駅じゃないですか。
うん。
で、名古屋駅なんかも、その乗り換え駅は、例えば、私鉄であっても名古屋駅なんですよね。
うん。
はい。まあ、これは大阪駅1回駅が国鉄以外、大阪駅が名乗らなかったのは、
うん。
まあ、その、何でしたっけ、大阪駅、まあ、アメリカの商社が大阪の、その、神戸間に鉄道を敷設したいと申し入れて、まあ、大阪府にとっては渡りに船の話だったんですが、
うん、
明治政府から、大阪駅って使用はストップがかかったらしいんですよね。
うん。
まあ、この時から、その、大阪府の明治政府に対するこの、怨念が生まれたみたいでございまして、
うん。
まあ、それ、
それでその結構ね、なんかその大阪国鉄の大阪駅がその孤立、逆に孤立させた感じになったみたいですね。ごめんなさい、JR が許さなかったんじゃなくて、メイン政府が許さなかったみたいですね。はい。なんか私鉄で大阪駅を名乗るのは NG だ、みたいな感じで、
うん、
あったみたいでございまして。まあ、その、ちょっといろいろと、はい。はい。では、次がですね、光発電の搭載による片手サイズの PC の登場とハンズフリー化。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。まあ、でもスマホ自体がもうハンズフリー、片手サイズの、PC みたいなもんかもしれませんけどね。ハンズフリー化っていうのはどうなんでしょうかね。文字とかすべて音声入力していくんですかね。OK Google、何々のアプリを立ち上げてくれみたいなね。確かね、何でしたっけ。なんか電車の中でそのスマホをいじってるところの集団の中で大声で OK Google とこう叫ぶっていうね。
うん、
遊びがその、俺の中で流行ってるみたいな感じの、なんか、スレッドがどっかに立ってましたけどね。OK Google 何々って言ったら、その、いろんな人のスマホがピコンって反応するっていうね。はい。で、遺伝子情報の解析による個人の音声や記憶、頭脳の再現化。新たなる病原菌の発見や進化による投薬の無効化。怖いですね、これは。朝鮮の2度目の IMF 国際通貨基金の介入による財政再建とウォンの紙くず化。ほうほうほうほう。アフリカの世紀から南米の世紀へ。地質鉱物から海洋鉱物への資源確保の展開。大まかな方言の消滅。はははは。AI と、IoT 技術の進化により単純作業や輸送の省略化、室内農業の発展、学校教育に電子化が進み黒板やノートがなくなるといったところでしょうか。まあ、個人的に叶えたいものとしては700年間帰らざる土地、北アイルランドのアイルランド復帰というものがあります。これでもあれですよね、その電子黒板とかさ、
うん、
で今後出てくるかもしれませんけど、ますます視力の低下がね起こりそうな気もするんですけどね。でもそのパソコンやってるから視力が低下するってあんまないと思うんですよね、個人的には、うん、そのドット単位でこうね細かいものを見てたら逆に視力良くなりそうな気もしますけどね。
いやー悪くはなると思うよ。
そう？あ、ちなみにアリスさん、パソコンのモニター画面と、
はい。
自分の目線の位置って近さどれぐらいですか？
今は、
はい。
今は、なんだろう、70センチくらい？
結構遠いな。
え、そうかな？
あ、まあでも私ね、正直50センチもないですよ。
お、
30センチくらいですね、画面との近さ。
近いな。
そう、近いですね。ただ、あれですね、ベッドで寝っ転がってやるときは結構どころかだいぶ遠くなりますけど。
うん。
はい。まあ、でもノートがなくなるってことはあるのかな。電子黒板とかって最近もうすでに存在してるの、してるんでしょうかね。その画面になんかその、文字を書いたらさ、それに、その、ちゃんと文字が、ほら、液タブみたいな感じでさ、
うん、
液晶タブレットみたいな感じで書けるみたいな、あったりするのかな？すでに。
もう、小学校ではなんか、タブレットみんなに配って、みたいな。
はい。へぇー、そんな時代になってるんだ。
うん。やってるところがあるよ、みたいな。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。はい。じゃあ、室内農業っていうのはね、これはちょっと気になりますよね。太陽光が取り込めない室内でも、その農業ができるっていうね、室内農業が発展すれば、
まあ、スマート農業とかっていうのもあるらしいですね。へぇあ、でもスマート農業はあれですね、その、何でしたっけ。スマートフォン等々、まあ、利用した、まあ、自動化とかそっちが、あの、主眼に置かれてるようなもの、みたいですけどね。でも、室内農業が本当に発展すれば、あれですよね、その、何でしたっけ。宇宙に飛び立ってでんでんっていうのがね、できるじゃないですか。宇宙船でこうね、さまよ、生活する的な、なんか地球が破壊するときに人類は宇宙に脱出して暮らしていけるのかみたいなね。はい、では続きまして、パンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。令和になって時代がどう変わるかわからないけど、現代科学の基礎である相対性理論や質量保存の法則を無視しても良いのであれば実現させたいというものがいくつかある、あります。その未来への実現と言いますと、人間と同じ従順なリアルラブドールの完成。ほうほうほうほうほう。まあ、でもリアルラブドールは難しいかもしれませんけど、その VR とこうね、くっつけたらいろいろできそうな気もしますけどね。で、全世界共通語の設定ないしは、語学の永久記憶術。ほうほうほうほうほう。獣語の翻訳及び会話。まあ、動物と会話してみたいですよね。アリスさん確か動物と会話できますよね。
そうですね。アリスは動物と会話はできるよ。
なんとなく。テレパ
ス。なんとなく。僕一人で、
はい、
インコの会話やってるしね。
でもそれってさ、アリスさん。
うん。
インコの声を聞いて、それがその言語としてなんとなく感覚として理解できるのか、それともそのテレパシー的なものを感じるのか、どっちなんですか？
どっちもあるかな。
どっちもあるんかい。
どっちもあるかな。
まあでも、
都合の良いように話すときもあるし。
なるほどね。まあでも、独身術のさ、発展として、できそうな気もしないでもないんですけどね。なんとなく、ガチでね。オカルトとかじゃなくて。
あ、実際動物と、動物の気持ちがわかるっていう方も結構世界にはいて。
はいはいはい。
30分ぐらいそのペットと一緒にいるんですよ。
はいはい。
部屋にずっと二人きりでいて。
はい。
そしたらその家の猫ちゃんがちょっと元気がなくて。
はい。
どうしてかわからないっていう飼い主さんにね、食欲も落ちちゃって。
はい。
うん。それで猫の気持ちが知りたいってその人が呼ばれて。
はい。
で、猫には。
はい。
自分の仕事があって。
はいはいはい。
朝何時ぐらいに家を出て。
はい。
どこそこを回ってとか、どこどこで昼寝をしてとか。
はい。
そういうスケジュールがあるんだけれども、猫の仕事があるんだけど。
はい、はい、はいはい。
ちょっともう年老いてて、ちょっと体力がないから、
その仕事ができない。
そう、外に出してもらえなかったんです。
ああ、なるほどね。
うん。それで自分の仕事ができなくって、
はい。
うん、ストレス。こう落胆してね。
ストレスが溜まったりとか。
食欲がなくなっちゃってっていう話をしてて、
はい。
うん。で、その気持ちを汲んで、
はい。
うん。
その仕事をさせてやったら元気になったと。
うんうんうんうん。
でもそれってその人が猫に詳しいだけじゃないんですかね。
ね、違う違う違う。
って言ったら、夢がなくなりますけどね。
いやいやいや、だから夢とかじゃなくて、
はい。
ちゃんとその気持ち、まあ、猫はその猫はそうだった。
ああ、なるほどね。
うんうんうんうん。で、その理由とかもちゃんといっぱいあるから、飼い主さんに説明してた。
ああ、まあそうですね、でも実際にあれですよね。まあ逆に言ったら喋らずとも人の心が理解できるような独身術みたいなのがあるわけですから、逆に動物の気持ちを理解、感覚を理解するようなね、特技を持つ方、まあ世の中にはいそうなもんでしょうけどね。
そうですね。なんかね。
はい。
2013年くらいには、なんか本当は、
うん。
の、脳波の、あの、この神経から出る電気信号みたいなもので、はいはいはい、脳同士で会話をすることができるっていう。
あ、確かなんか電、脳の、なんか電気信号を言語化したっていうのがありましたよね。
そうそうそう。だから、それであの植物人間と呼ばれる方たち、状態の人たちは本当にもう意識がないのかっていう、
はい。
あの、ことで、その、二人の人にそれを、まあ、ちょっとあえてその、試験したらしいんですけれども、
はいはいはい。
まあ、二人ともその自分の名前の把握で、その、はいといいえと両方で、
はい。
答えるような質問で、はい、
うん、
名前はちゃんと、二人とも正解するし、
うん、
で、今どういう状態なのかっていうの、はいと言えも全部理解はしてるので。
なるほど、ね。
なんかそれを聞いたら、延命装置をつけてていつ外すかっていうような家族はどうなっちゃうんだろうと思って。
あー、そうよね。
僕もね、僕もそういう状態になって、例えば意識だけはあっても全く動けないとか、
はい、
耳に聞こえてるんだよって、そうだったらちょっと怖いなーって思って。
怖いですよねー。まあでもその、何でしたっけ、脳の、あの電気信号、信号を、その音声に直接変換するシステムが世界で初めて開発されたらしいんですよね。まあ、AI を利用して、その AI の合成音声技術を利用して、その人の脳の電気信号をもとに、まあ、他者が明確に聞き取れる言葉へと再構築するものっていうのが、はい、開発されたみたいなんですが、ですんでね、まあその、まあ、これね、今後、ま、画期的な技術に、その、喋れない人の、その、意識をね、他人に伝える技術としてはすごいような、うん、今後出てきそうな気もしますけどね。
うん。
はい、でですね、小麦粉、砂糖、卵、鶏の卵、小豆、水飴、ナッシュ油で動く永久、期間原子炉青たぬきの完成。なんだそりゃ。
青たぬき。
青たぬき、永久期間原子炉青たぬき。
なんか今それでちょっとふって思い出した、そのバックトゥザフューチャーの車なんかいろんなものを燃料にしてたような気がして。
菜種油です。ごめんなさい、菜種油でしたね。
あ、菜種か。
永久期間原子炉青たぬきの完成。あれこれ Google 検索遅いぞ。よっ。よいしょよいしょ。なんか Google さんが重いっすね。俺だけ？俺だけか？はい。では、続きがですね、ミッドシップのパルスジェット式エンジン搭載のホンダ NSX 神風の完成。はい。で、小力、機構式ロータリーエンジンマツダコスモの完成によるラプター式の、飛行機の普及。ほうほうほうほうほう。世界初人工降雨装置、サムキと、降雨貯水池、たまもが、香川大学にて完成。排気うどんを使い発電する省電力発電モーター、池上の完成。星もマリも撃退剤の完成というのがあるのではないかと思います。
あ、いやいや、やめてじゃない。
でもね、アリスさん。
はい。
あれなんですよ、その、うどんを、バイオ燃料にする研究って、すでにあるんですよ。
え？
はい。
え？
そうなんですよ。うどんをね、廃棄うどん。
本当に？
はい。廃棄うどんをですね、そのバイオエタノールにこう、回収するっていう、なんですよね。
まあ、その、何でしたっけ、だから、小麦粉からバイオエタノールを作るより、すでにうどんに加工されてる、まあ、加工されてるうどんですね。小麦粉をうどんに加工してる、そのうどんの状態からバイオエタノールを作る方が、あの、手順が少なくて済むっていうことでですね。
うん。
はい。で、これで、その、何でしたっけ。まあ、まあ、現在はですね、あの、現在は、まあ、発酵させて作る形になるんですけど、一応、生産能力予定としては、あ、もうすでに完成させてるみたいですね。あの、1トンの廃棄うどんから、約200リットルのバイオエタノールを生産できる実用規模のプラントが完成されたらしいんですよね。はい。ですね。で、まあ、さらに、その、メタン発酵プラントやメタンガスの発電装置を組み合わせて、エタノールの発酵後の残差から電気と熱を回収して、そのエネルギーをバイオエタノールの生産に利用できるっていうね。
うん。
ですです。ですんでね、その、まあ、現在はそのメタン発酵後の、まあ、残ったゴミをですね、まあ、河川にその放流できるレベルまで浄化すること、ね。とか、まあ、おでえのその肥大化などに取り組むらしいですね。取り組んでるらしいでして。で、廃棄物が出ない、その、何でしたっけ、エタノールのみを作る的なのを、こう、研究してるらしいです。はい。廃棄うどんを、こう、バイオエタノールとかって。さすがに香川県っていうことですよね。うどん発電ですよ。ね。まあでも実際にそれがきっちり運用できてるかどうかはまあ難しいところですけどね。まあ、十分の一でもね、十分なような気もしますけどね。まあ、その廃棄うどんをですね、その、まあ、2000万円かけて処分していた製麺工場もあるんで、まあ、それを同じお値段かけてエタノールが生産できるんだったら、まあ、それはそっちの方が得でしょうね、みたいなね。はい。まあ、燃料というかですね、その、何でしたっけ。環境問題の改善っていうのは、まあ、今後もどんどんね、いろいろと出てきそうな気がしますけど、まあ、あの、地面の中の資源より海の中の資源がね、今後有効活用されていくっていうのは、まあ、出てくるでしょうね。はい。はい。では続いて、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
令和中に実現したいこと。中年太りをダイエットしたいです。ほうほうほうほうほう。主治医には痩せないと糖尿治らないよと指導を受けているんですけどね。ご飯とお菓子が美味しくて誘惑に負けてしまうのですよ。自己管理をしっかりしますっていうことなんですが、いや、まあ食べたらそれだけ動きゃいいんですよ。簡単ですよね。
簡単かな。
いや、でもね、動く時間がないんですよね。そう、動く時間、まあ食べたら動けばいいっていう単純な話なのかもしれませんけどね。やっぱりその、汗をかこうにも汗をかく時間がないみたいなね。
いや、あのね。
はい。
炭水化物と甘いものを取る時間を。
はい。
午後の2時までにするんですよ。
ほうほうほうほうほう。
起きてからね。
起きてから。
うん。で、それまでは普通に炭水化物も取っていいんですよ。
ほう。
で、午後2時以降に、
はい、
その、なるべく炭水化物を控えるとか、
はい、
まあ、何食べてもいいっていうわけではないので、
はいはいはい、
例えば、肉とかチーズとか卵はいくら食べてもいいんですよ。
あ、なるほどね。炭水化物だけは、その、2時より
前にまでしか取っちゃダメみたいな。
うん、炭水化物は、
はい、
つまり糖分になっちゃうんですね。
はははははは。
で、脂肪となってその蓄積されちゃうので、
はい。
まあ、ご飯も半分とかね。
ああ、なるほどね。
うん。
まあでも私炭水化物大好き人間なんでそれは耐えれないですね。
なんかね。
はい。もうお好み焼きをおかずにご飯を食べたいです。
まあご飯もまあそうですね、あのまあ最近こんにゃくライスみたいな昔もあったし。
ほうほうほうほうほう。ちなみに、追伸、エイチャルさん先週の金曜日夜 お忙しいところ大阪で泉と遊んでくれてありがとうございました。そうなんですよね、ちょっと泉さんが大阪に来てたみたいでして、ちょろっとだけカラオケ行きました、カラオケ楽しかったですねっていうことでですね、またタイミングあったら一緒に歌やご飯やカラオケ行きましょうということで、まあ、今度は居酒屋とかお酒があってもいいですね。泉はノンアル飲料しか飲めませんが、エイチャルさんがアルコールで気分良くなってくれて会話が盛り上がればいいかな、またよろしくお願いしますっていうことなんですが、
うん、
まあ、お酒はね、その、次の日仕事がない日なら、って感じですね。はい。ぜひぜひ。まあ、大阪近所に、もし、レイブンズナイトを聞いてですね、お住まいの方いらっしゃいましたら、私は、フットワーク軽い方なのでですね、ぜひご一緒したいと思いますんでね。なんか、声かけていただければ、ね、お伺いさせていただきますよ。はい、プチオフ会みたいなもん。ゴールデンウィーク、そういえばゴールデンウィーク、アリスさん。
うん。
いかがお過ごしでした？
普通にお仕事して、普通にお休みだよ。
私はもう、ぶっちゃけゴールデンウィーク、全部、なんかありました。一日も休みなかったです。
おー、お仕事とかで？
仕事、イベント、歌の稽古みたいな感じで。
うんうん。
一日たりとも休みがなかったです。
おお。
はい、では続いてサンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
令和は一周回ってファミコンのゲームが流行りそうだと思うサンミッシェルです。おファミコンですか。最近手塚治虫や藤子 F 不二雄はこの漫画を描いているとき、インターネットもスマホもなかったんだよなぁと思うことがありました。本日のお題に関しては暗いことが先行して頭によぎるのですが、一つ明るいことを思いつきました。昔はいろいろな漫画でありましたロボット同士のを派手に戦わせる遊びが技術の進歩で、実現できるのではないでしょうかと。願わくば先にターミネーターのようなロボット対人間が来ないことを祈ります。それではっていうことでですね。まあ、でもほらロボット同士がさ、
うん、
バトルする競技とかって昔からあるじゃないですか。
うん、
そのロボコンとかですね。
うんうん。
でもその海外でですね、いわゆるそのロボット、まあ、ラジコン系のロボット。同士がこうガチでバトルやつが番組がございまして、
うん、
それがねものすごく面白いんですよ。
うんうん、
はい、とにかく相手を破壊した者勝ちみたいな感じでですね、
うん、
はい、何でしたっけ、まあなんかデザインとか重視じゃなくて、まさにその効率を徹底的にまで追求してる、その相手をそのぶっ壊すためのね、
うん、
はい、バトルボッツっていうその番組があるんですが、まあ、YouTube とかでこう結構上がってたりするんですけど、
うん、
もう火炎放射は服はこうチェーンソーみたいなのついてるわね、
うん、
空気圧は使って相手を吹っ飛ばすわみたいな、
うん、
まあ、そんな感じのね、その派手なバトルがあるんですけどね。まあ、それは結構、まあ、ロボットというよりも、まあ、 どっちかっていうとね、攻撃能力を持ったラジコンカーみたいなイメージだったりするんですけどね。
うんうん。
そう、バトルルンバって言われてるようなもんがね。そのルンバみたいなのがこうくるくる回りながら敵に体当たりしていって吹っ飛ばすみたいなね。
ちょっとベーゴマっぽい感じ。
そうそうそうそうそうそうそう。だからその、ぜひぜひそのバトルボッツ。これね、YouTube とかでも動画上がってるんでね、すごい大迫力ですよ。はい。まあ、ターミネーターみたいな人類対ロボット。まあ、ロボットが人類にそのね、反抗をこうしだすようなね、ことが あってしまうと、それはそれで怖いですけどね。
うん。
はい。まあ、その、何でしたっけ、ドローン技術とかがですね、まあ、今後も進歩していってですね、まあ、そのドローンによるそのレースゲームとかさ、
うん、
そんなんもその開催されたりするのかな？もうすでにあるかもしれませんけどね。ドローンレースとか。はい。あ、ドローンレース協会みたいなのがあるみたいですけどね。まあ、ドローンレースもすでにあるらしいですね。国内主要の3団体が、あるみたいでございまして。まあ、あれですね。時速100キロを超える高速で空を飛ぶドローン。まあ、その機体をいかに早く、そして正確に操れるかを、競う、その、あれですね。ドローンレースがあるらしいですね。まあ、日本でもありますし、その海外でもあるみたいですね。まあ、その、ドローンのレースなんですが、まあ、ドローン操縦者が遠隔で操作する機体を用いて、一定のコースを飛行する速度を競う競技らしいです。まあ、ベストラップで競う場合や合計タイムで競う場合とかですね。まあ、会場や主催者とかによって変わってくるみたいなんですが、まあ、賞金額も結構ごっついらしいっすね。はい。まあ、ドバイなんかで、開催されたドローンレースなんかでは、賞金額1億1000万円ですよ。
わ
ー。ひょえーみたいなね。あとはその、ドローンの空撮コンテストみたいなのもあるらしいですね。空から撮影した画像をですね、コンテストみたいなね。そんなんもあるみたいでございますよ。まあ、水中ドローンとかね、そういったもありますからね。
水中すごいね。
水中ドローンですよ。はい。私も水中ドローン、最近はちょっと見ることがあったんですけど。
うん。
結構、空中ドローンより、すっごいお高いですよ。
あのさ。
はい。
前に進むときにこう、なんか泡とかそういうの立たないの大丈夫なの？
あれですね、その、何でしたっけ、潜水艦っぽくなってる感じです。
なるほど。
はい、タービンみたいなのがついててですね。
うん。
水中ドローンですね。で、まあ、有線のものが多いです。はい、巻き取り式のあれが、線がついた有線タイプが多いですね。うん、その水中だとどうしても電波の、あれが限界がありますので、
そのままいなくなっちゃう可能性があるのね。
そうですね。まあ、その代わり、お値段えぐいですけどね。水中ドローンは。高級なやつは。もう何百万とかってレベルですよ。はい。まあ最近ではですね、10万から20万ぐらいで買えるような、そのお安いタイプも出てくるんですけど、まあ、ガチのやつはすごい高いですね。まあ、でも逆に言ったらさ、深海探査艇とかあるじゃないですか。無人深海探査艇みたいなさ。
うんうんうん、
あれも言ったらドローンみたいなもんですからね。
そうだよね。
よう考えたらね。
規模を広げると、
はい。
宇宙に行って小惑星のところに降り立ったあれもそんな感じだよね。
そうなんですよね。
つまり無人であればそんな感じってことだよね。
うん。はい。まあ、ちなみに世界最大のこの積載量を実現したジェットエンジンで飛ぶドローンみたいなのがあるらしいですよ。
おお。
はい。まあ、ドローンって昨今は小型化してるんですけど、そうじゃなくてですね、なんかその積載量200キロを可能したジェットエンジン付きのドローンらしいです。
おお。おお。
バカでかいドローンですね。
今度あれだね。
ん？
ヘリコプターじゃなくてドローンでちょっと遊覧みたいな。
あ、もうすでにあるんでしょ？あるでしょうけどね。人が乗れるドローンみたいな。
そうだよね。
はい。
プロペラ4つついてりゃいいみたいな感じになってるよね。
ですね。
4つじゃないのもあるよね。
まあ、すでにその、何でしたっけ？コクピットみたいなのがついててですね。その、乗ることができるドローンみたいなね。ホバーバイクみたいなのがあったりするんですよね、すでに。はい。で、まあ、すでにその飛行テストが行われてるものとかも、存在したりするんですけど、
うん。
人が乗れるドローンですね。その、ちゃんとその、乗るところがあるみたいな。よいしょ。まあ、ちっちゃいヘリコプターみたいになってますけどね。ね、まあ、一人乗りのドローンですからね。まあ、でもバッテリーフル充電でも20分ほどでしか、あれできないんですが、
うん。
まあ、一応そのタブレットで場所を指定したらですね、そこまでこう勝手に連れてってくれる的な、
うんうん、
仕組みになってて、まあ、なんかタクシー代わりに利用できるのではないかみたいなね、のがあったりはしてるみたいですけどね。
おう。
はい。で、まあ、ドバイ警察とかではホバーバイクっていうことでですね、もう人が乗れるドローンみたいな感じのが開発されてたりするみたいですけどね。
あ、そういえばですね。
はいはい。
ちょっとニコニコの広告でちょっと、
ほう。
お聞きしたくてですね。
はいはいはい。
ニコニココメントビュアーで見てるんですけど、
はい。
広告のところなんですけどね。
はい。はい。
これ、プライベートにしてる人とかもちゃんと出るのかな？
わからない。それは、わからないっすね。ま、でもその、
うん。うん。広告を入れてくださってる方がですね。
はいはいはい。
一向に一回も名前呼ばれたことがなくて。
はい。
うん。おかしいなって。
お
ー。ってそう言われたら僕もコメントビアで名前がない。ま、主催者さんの主さんは、
はいはいはい。
3、0ポイントみたいなのしか出ないんですけど、
はい。俺、あれですね、俺が読み上げてるのは、その、何でしたっけ、ニコニコ動画の方の、コメントのところでさ、その、広告貢献
と、
何々さんが何ポイントコメントしました、じゃ広告しましたみたいなのをこれ読んでたりしてるんですけどね。
うん、名前がなんか、
はい。
ないのは何だろう。
名前がないのって何だろう。コメントビューアーも一応開いてま、開いてますけど、
うんうん、
何分のやつとかってわかる？わかったりする？米版とかが分かれば。
分かんない。
ああ。 まあまあ、一応、
うん、例えばね。
はいはいはい。
一番最初は3、0ポイントっていうのが、6番目。
6番目。
提供3、0ポイントってなるんですよ。
6番目は、うちの方だと、
うん、
ハイホーさんが500ポイント広告しましたってなってますよ。
え、じゃあ、その次は？
その次は、なんか、UAD ポイント500ってなってます。これかな？これのことかな？
UAD ってなんだろう？
わかんないです。
僕は6番が、ま、5番がハイホーさん。
はいはいはい。
500ポイントで、6番が3、0ポイントで、7番が累計500ポイント。
ん？なんだろう？なんだろう？
で、8番にインボで、はい、第17位にランクインしました。
お、8番インボで17位にランクしましたってなってますね。
あれおかしいなぁ。
なんだろうこれ。
え、じゃあ、6、7は、7は
?7 がその UAD ポイント。
じゃあ
5
番は？
だから5番がハイホーさん、ね、が、ポイント。で、6番が、広告貢献1位、ハイホーさんが500ポイント広告しましたってなって、出てますね。
僕のコメントビューがおかしいのだろうか。
わからないです。
まあ、そんな謎があったんで、ちょっと。
はいはいはい。
うん。
まあ、とりあえず、名前が載ってる人は、チラッと読んだりはしてますけど。はい。うん、
プライベートモードだとかな、わかんないんだけどね。
そうですね。
うん、
はい。はい、謎のね、この UAD ポイントっていうのは、これ合計ポイントがいくらになったかっていうやつですよね。
累積っていうことだよね。
累積ですよね。でもその1万8、言うたら、謎の人がポイントしてたら、これより増えるわけですよね、逆に。
あ、そうですね。
ちょっと順番に、ちょっと、
どうなってるんだろうね。
順番に足してみましょうか。
あ、そっか。
これ足し算して、うんうん、このポイントが足りなかったら、
うん。
もっと、あれなわけですからね。その、謎の人がポイントしてくれてるってわけですよね。500足す900、あれ違う、動いてねえやっけ。
いや、ちゃんと累計とかは合ってるんですけどね。
ほんだら、その、ポイントはどこに使ってるんだろう。
そうなんだよね。
よいしょ。
不思議だ。
まあ、そんなことも、ですね。まあまあまあ、うん。
うん、
そのプライベートのポイントが見れるとか見えないとかって、なんか、NG 設定、特にないですよね。NG 設定とかもないです。
ハイホーさんが呼んだって言ってる。
はい。ヤッホーってことで。はい、というわけでですね、0時になりましたので、はい、今日の放送はこの辺にしたいと思います。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
お題のコーナーでした。こう、あれ来てないよね。追加投稿とか来て。ごめんなさい。来てました。ちょっと追加投稿がありますので、それも読んでいきましょう。はい、地点シェルインさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
YouTube で警察24時を見ていて、不審者が修道院に逃げ込み、倉庫の中を、捜索しているシーンを見て、捜索するシーンを見て、これなんて読むんだ？薪か。薪でいいのか？薪の山？
の山
うん、この、修道院はガスとか通っていないのかと思ったチェルミムです、こんばんは。なるほど、薪で炎、火を焚いてるわけですね。ちょっと逆に、ね、通な部分もあるかもしれませんけどね。令和中に実現したらいいなと思うこと。ファンネルさんの投稿にありますが、人間と同じ従順なリアルドールの完成。ほうほうほうほうほう。 トゥーハートに登場する HMX-12 マルチのような、劇中設定ではお値段国産車2台分のお金がかかるらしいので、せめて1台分ぐらいで。まあ、でもね、あのクラスだったら国産車2台分払ってもいいかもしれませんけどね。でもね、アリスさん。
はい。
そのギャルゲーでさ、アンドロイドが出てくるとさ、超お約束なんですが、その回収されるとかお別れされるとか的なストーリーになること多いじゃないですか。
え、どういうこと？
え、いやだからその、何でしたっけ？その、使用期間が過ぎたから回収されます、お別れします、みたいな感じのね。まあお約束かもしれないですけど、そういうストーリーになることが非常に多いんですよね。あれ、まあ、後で再会できてハッピーエンドとかさ。まあその記憶を削除されてでんでんとかっていうのもあったり、バッドエンド的なのもあったりしますけどね。そういうそのお約束要素がないようなものってあるのかな。そう、だから、ロボットヒロインものとかだったら大概がその廃棄されるとか記憶消されるとか回収されるとかこのいろいろとこうね、あるんですよね。まあその優しい世界っていうのはの作品はあるのかなって勝手に思ったりしてますけどね。あとは泉さんと同じことですが、中年太りのダイエット、献血の血液検査でコレステロールが基準上限をオーバーしてるそうです。運動ももう体が動かねってことで、先日のラブドールが手に入ってことしていると痩せるかもしれませんが、ほうほうほうほうほう。あと世間では難病克服、銀遊伝の世界では地上では中世貴族みたいな格好をしていたりしますが、ガンとかのかつての難病は現在でいう風邪ぐらいに手軽な治療法が確立していて難病にはなっていないんですよね。まあ、でもそのガンといえばですね、何でしたっけ、海外でそのガンになった方がですね、何でしたっけ、ワンちゃん用の虫下しを飲んでたら治ったとかっていうね。はい、男性が虫の駆虫剤で完治したっていう、そんなんが あったらしいんですけど、まあなんか本当にそのそういうその難病とかにもコロンブスの卵的なさ、治療薬が出てくるってこともあるかもしれませんからね。はい、はい、で、あとはですね、エネルギーの世界では未だ机上の空論となっている大消滅の実用化、これはどういうものかというと、物理の話になりますが、原子と陽子は中性子と電子から構成されていて、陽子はプラス、電子はマイナスの荷電を持って、電荷を持っています。その逆の電荷を持っている反物質というのがあり、これを通常物質に接触されることで起こる反応です。この反応はその物質が 100% エネルギーになるので、少量で大量のエネルギーが得られるそうです。ちなみに核爆弾は膨大なエネルギーを持っていると言われがちですが、全体の数パーセントがエネルギーとして放出されているに過ぎません。大消滅だと消しゴム1個の通常物質と反物質を反応させると、東京、ニューヨークなどの世界の大都市を100以上を一瞬で怪人に消すことができるそうです。勘弁してくれ。なので制御と物質の調和をどうするかが問題のようですが、ちなみに実験室レベルでは反物質の存在は確認されているようです。またこの反応で放射能は出ないそうです。まあ、今後生きている間にどの程度文明が進化するか楽しみではありますねっていうことですね。はい、はい、というわけでですね、ちなみに先ほどの虫下しはエイズの話じゃねっていう、ね、コメントをいただいてますが、私が読んだ記事ではちょっと今チラッと確認してますが、一応あれですね、ガンぽいっすね。はい。まあ、某ニュースサイトで読んだ記事ではございますけどね。はい。というわけで、コメント最後まで読みましたので、今度こそ、本日も最後まで、ご投稿いただきましてありがとうございました。はい。というわけで、エンディングでございます。エンディングです。 はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
令和2発目の放送です。まあ、5月も暖かくなってきましたけど、まだ朝方とね、夕方が、とかにはその放射熱かなんかでその寒くなってる感じがしますんでね、この体温が急に上がったり下がったりとかして、風邪ひくかもしれません。皆さん体調管理にはしっかりと気をつけて、そして、花粉がね、飛んでる感じなのかな、花粉症を持ってる方もね、ヨーグルト食べて、っていうかまあ体調管理をしっかりしてですね、日々過ごしていってください。アリスさん、なんか一言ございます？
ね。
はい。
なんか、花粉も、ヒルキも多分終わってるかもしれないんだけど。
はいはいはい。
来てるんですよ。
え、なんてなんて？
花粉が来てるんですよ、僕には。
いや、まあ、今日、私の、知り合いの方もなんか花粉来てるって言ってましたから。
おぉ。
来てるんでしょうね、おそらくは。
あと昨日からすごく乾燥してます、空気が。
はい。ですんでね、まあ体調管理はしっかりしてください。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました、この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
胡蝶姫ことアリセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさーい。